This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナー、まとめて聞かせてです。今朝は流通科学大学准教授で社会学者の新田正文さんに、コロナ禍以後の商店街の変化、生鮮品とリユース業から考えると題してお聞きします。そう、コロナ禍以降商店街の どういうふうに今変わってきてるんですか？
まあ、コロナの時にですね、商店街非常にこう厳しい、もうそれこそ規制でもう行くなっていう風なことで、
そうですよね。
で、あれでですね、商店街のお店って本当に空き店舗ができたっていうんですかね、はい、で私は今神戸に住んでるんですけれども、はい、神戸の非常に大きな商店街の一つに元町商店街っていう商店街があって、うん、ここはですね、関西に詳しい方だったらご存知だと思うんですけど、近くが中華街とかおつなか通りっていうのがあって、はい、それでユーハイムとか風月堂の本店があったりとか、全国で有名なパン屋さん、リキっていうパン屋さんとか、むちゃくちゃ有名なパン屋さんあるんですけれども、パン好きな人は多分わざわざ東京から行くような店とかがあってですね、でそういう商店街なんですが、ただね、ここの商店街もやっぱコロナの時相当厳しくて、でこれちょっと企業名言って申し訳ないんですけど、アシックスとかミズノってこれ関西のスポーツメーカーなんですけれども、うん、はいはい、こういったその、スポーツ関連のですね、お店とかも撤退しちゃったんですね。でそれ多分高い家賃が負担となって、やっぱりコロナの時にお客さんも来ないっていうことで撤退したと思うんですけれども、はい、ただですね、うん、まあ、コロナが始まってで4年ぐらい経つんですかね。
そうですね、2020年、
でこの4年の中で空き店舗できたんだけど、その空き店舗の後にどういったお店が入ったかっていうと、一つはね、古着屋さんなんですね。へー、古着屋さんとか古本屋さんが結構増えてるんですよ、はい、元町商店街 1.2 キロあるんですけど、結構ここでね5軒ぐらい増えたんじゃないかな確か。でもう一個はですね、生鮮品って皆さん、はい、どうです、藤森さん、わかりますか、生鮮品、北村さん、
お野菜、
そう、食品ね、
そうなんですよ、うん、お野菜とかお肉とか魚、うんうん、で魚はね匂いが出るからあれなんですけど、八百屋さんがね何軒か出てるんです
よ。普通の八百屋さんですか？
普通の八百屋さん、でなんでかというと、ちょっとリユースの話はちょっと後で言うんですけど、はい、生鮮品はね結構多分東京でも起きてて、でこれ中心の街中に、はい、タワーマンション最近増えてるじゃないですか、はい、なんか昔に比べると住民の数って増えてるんですよ、はあはあはあ、じゃあお金持ってる例えばタワーマンションの人たちがいつもいつもデパ地下でお惣菜食べてるわけではなくて、どちらかっていうと健康に気遣ってる人の方が多いから、新鮮な魚とか新鮮なお肉とか新鮮な野菜買いたいっていうニーズむっちゃあるんですよね。だけど八百屋さんが少ない、
ないから、はい、
じゃあ八百屋さん出したら儲かるんじゃないかっていうので出して、実際長蛇の列。
へえ、
そうなんです。東京でも実は僕東京、もともと東京にいたんですけど、4年前に、はい、神戸に行ったんですけど、うん、やっぱりそれでもね、コロナ前からなんかちょこちょこ八百屋増えてんなってイメージあったんですよ。でコロナでそれが結構目に見えて、なんか目に見えるようになった感じありますね。
へえ、まあ、その人の数が増えてきているっていうので言うと、うん、どうなんでしょう、ね、年代的には どういう方が増えているとか何か特徴はあるんですか？
八百屋さんとかに関して言うと、うん、もう本当に別に年配の人じゃないですよね、どっちかっていうと、うん、子育て世代の人たちが普通に街中のマンションにもう当然住まれているので、うん、その方たちもいるし、中高年者の人たちもいる。一方でリユース関係の古本屋さんとか古着屋さんに関して言うと、これは若い人たちです、うんうん、でこの人たちはね、おそらく僕これね、ちゃんと調査やんないといけないんですけど、はい、僕の感触としてはですね、多分中学校とか高校の時とかにメルカリを経験した人たちが多分古本とか古着買って ってんじゃないかなって気するんですよね、うん、で実は日本の今まで古着屋の大半って東京と大阪、特に東京の高円寺とか下北に固まってたんですよ。
あ、そうですね、
イメージありますね、
ありますね、うん、
だけどこの10年ぐらいで一気に地方都市に広がってる。で、多分これはメルカリの影響とかで、多分古着を買うってことに対してハードルが低くなった。で、今のご年配の人に古着の話すると、うん、人が着た服って着れないよっていう人が結構多いんですよ。だけど、僕はそんな感覚ないし、若いともっとないんですよね。
確かに。
北村さん、藤森さん、わかんない
ですけど。いや、もうね、娘買ってきてますもん。
あ、本当ですか。だからね、多分ね、うん、本当そういう、ハードルはなくなってきてんじゃないかなっていうふうに思います、
うん、まあこれでも利益があると確保できるっていう業者側も、
うん、利益ね、実はね、あるところの話じゃないです、でこれどういうことかっていうと、新品の本とか新品の服、新品の服とはあまり言わないけど、利益率って決まってるじゃないですか。多分北村さんすごいお分かりだと思うんですけど、なんかあの大体多分本とかっていうのは 30% 切るぐらい、あんまり粗利って高くないんですよ。低いんです。だけど古本って値段つけるの自由じゃないですか。で一品もんなんですよ、古着も古本も。だから仕入れがもしむちゃくちゃ安かったらすごい利益出るんですよ。 50% とか 60% 下手すると80とかいく可能性だったら。
うわ、確かに。そうか、
自分でつけちゃうんですよね、値段
を売れれば。
でかつですね、あの打ち合わせの時に藤森さんとも少しお話ししてたんですけど、はい、実はこれ仕入れって、あの亡くなった方とかの片付けの時に、例えば古本屋さんとか古着屋さんの経営してる人が片付けてる最中に使えるものを引き取ったりとかするっていうのが実は地方で広がってるんですよね。
なるほど。
でこうするとね、人間関係があればほぼ無料で仕入れることができるっていう風な動きが広がっていて、
なるほど。
でかつね、これはお店でも売ってるしネットでも売ってるんですよ。だから例えば、神戸のお店の人が東京の人にネットで販売する、
確かに、
一方で地元でも販売するっていう両方でやってたりしていて、この動きが実は別に神戸だけじゃなくて全国に広がってきているんですよね。
確かに私もメルカリとかで、あのメルカリもですけど、なんか本、中古の本ネットで買ったりするんですけど、なんかそういうお店から届くんですよ、地方のなんか古本屋さんからとか。
ははそう、なるほどね。そうそうそう、もうそういうルートがもうできている、
うん、そうそうそう、ね、僕ね、知り合いのね、沖縄の古本屋さんはね、よく相談ねされるらしいんですよ。それ何かっていうと、どこどこの、方が亡くなったので、ちょっと本の整理してくんないかって。でただでいいから全部持って行ってほしいっていう。でそこにお宝が眠ってる可能性あるわけ。
なるほどね。
まあ、でも家族の人からしたらね、片付けてくれたら嬉しいっていう気持ちもあるし、もちろ
んいいし、広く見ればね、 SDGs じゃないですけど、再利用でいいことですよね。
そうなんです、
ね、こういう流れってまだまだ続きそうですか。
続くと思いますね。なんかあの結構その今おっしゃられてたように SDGs、あるいはこういったその社会的な意識って若い人たちの中でみんながみんなじゃないですけど広まってきてるので、今若い人たちって例えばユニクロ、そういったファーストファッションだけに行ってるわけじゃなくて、こういったリユース業界の方に実は目いってる人たちがいるんだっていうのもちょっと注目していただけるといいかなっていうふうに思いますね。
はい、今朝は新田さんにコロナ禍以後の商店街の変化、生鮮品とリユース業から考えると題してお聞きしました。今朝のゲストコメンテーター、流通科学大学准教授で社会学者の新田正文さんとはここでお別れです。新田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まとめて土曜日、
ポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんて言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。